エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、UG です。
さてさて、
はい、
ついにオリンピックの延期が決定しましたね。こういう場合、日暮し巡査はどうなるんですかね。
出れないよね。一回起きて、うん、今回は延期なんだよっつってもう一回寝るんでしょ。
ああ、でちゃんと1年後で起きられるかどうかっていう感じになるのかな。うん、起きたら不機嫌みたいな話だよね、きっとね。
そうだね。
うん。でもなんか超能力で街が壊れるみたいな。つくづく今こち亀やってないことが悔やまれる昨今ですよね。
どう扱うかっていうのはね。そうそう。でスペシャル版でぜひね、東京五輪だから出してもらいたいけどね。
う
ん、
そうだよね。
読み切りで。
確かビジネスジャンプだかグランドジャンプだかにさ、
うん、
あの連載持ってるんですよ今ね。
あるよね。
あれに出てきてほしいですよね。
あ、そういうこと。オリンピックだから出ないとってなるのはね、当たりはあってもいいと思いますけど。
ねえ、このタイミングじゃなかったよね、やめるのはね。まあそんな昨今でございますけど。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
まあ、コロナ関連のニュースが、もう日々、アップデートされてますけど、
はい。
まあ、ちょうどこの収録してる時にはですね、インドの、
はい。
ロックダウンが発表された日なんですよね。
そうですよ。
これかなり私ショックで。
お
う。というのもですね、今までインドって結構少ない、感染者少ないなみたいな感じだったんですよね。あんだけの人口いて、あんだけの密集してるのに、案外少ないなっていうのがあったんですけど。
13億ですからね。
でしょ？の割には少ないよねってことで、
うん、
おそらくそのうち、やっぱりカレーがいいんじゃないかみたいな。解明されるんじゃないかと私は思ってたな。
それ一時期噂になってたもんね。
これはあるんじゃないかっていうの期待があったんですけど、
うんうんうん、いっぱい食べておこうっていう感じだよね。
いやでもさ、案外日本も食べてるよねってことで、
うん、
ああやっぱりってなると思ったんだ。
カレー好きな国民性がと。
そうそう。全世界のその感染者数割合とカレーの消費率みたいなことを比べると、うんうん、相関関係があるじゃないかみたいな発見が出るんじゃないかなと思ってたんで、
うん、
ちょっと今回のねロックダウンっていうのは実際はそれは聞いてないのかもしれない。聞いてないっていう。
ターメリックから新薬が発明されましたみたいなね。
そうかなって期待してただけにちょっとね残念なんですよね。
残念。実はネパールカレーが効くんですよ。
と隣国の。まあ、日本に入ってるね、お店はほとんどネパールの人がやってますからね。
あ、そうですよ。
インド料理屋はね。
ちょっと最近東京が不安定な状況ではあるものの、うん、このままもし抑え込めれば、
うん、
東京のネパールカレー料理店が、
そう。
効いてた可能性っていうのが出てくるわけですよね。
そうです、そうです。
はいはいはいはい。
いや、これから、何が効くみたいなのって、いくらでも言われるじゃないですか、多分。
そうです。なんかもう捜査が入って、捕まったやつもいますからね。
あ、そうなんですか。
はい。薬局かなんかが、タンポポ茶が効くと。
あ、あった、聞いたことがある。
言い張ってたんで、ちょっと捜査が入りましたね。
ああ。
確かに店主は何十年も風邪をひいていないと。いう話だったんですけど。
なるほどね。それは説得力あるんだかないんだかって感じですけどね。
うん。
いや、それで、ほら、品薄とかになっちゃったりするとね。
そうですよ。
影響出ちゃいますから。
せっかく芽吹きの季節なのにタンポポが根こそぎね。
みんなさ、取ってっちゃう。煎じちゃうとかなると。困りますよね。ねまあ、私としては、そろそろドクターペッパーがやっぱ効くんじゃないかみたいな。
さすがドクターと。
ドクターってついてるもんだって。ここぞという時のドクターだろうと。
未だかつて一度も品切れになったことがないであろうね。
あれがね、いやー、買いだめされたりするとちょっと私としては困るなと。
困ります。いつでも買えるものですからね。
そう。まあ、あんだけね、ペッパー成分が入ってますから。
そうなんですよ。
案外あれのうちの一つが効く可能性はなくもないですよ。
ね、いつの日かそれが証明される日がきっと来ると信じてますからね。
コーラとドクターペッパーの組み合わせが最強であるって分かれば。道理で俺大丈夫だったんだ、みたいな。
多分共通するのはシナモンだね。
そうだね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、 ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。しかしまあ本当にいろんなことが起こってて、
はい。
わかりやすいところで言うと、
うん、
アイルランドでパブが閉鎖したらしいんですよね。
おー、死ぬ人が出るんじゃないですか。
ねえ、一体どうしようっつっていうか、暴動になるよね、そんなことしたらね。
そうだよね。
うん。あの人たちがビール飲まないっていう選択肢はないですからね。
そっちを選ぶんじゃないですかね、その。
あ、なるほどね。
俺はビールを飲んで死ぬよっていう感じの人がいると思うんだよね。
そうそうそう。そういうことだから、あの、感染が広がるんだよって話になるんだろうと思うけど、ね、しかもアルコールみたいな免疫力の落ちるものをね。
そうですね。
うん。しかも、そして、日本だと、あの、お母さんと一緒が無観客にと。
それはちょっと。
体操のお兄さんお姉さんだけで踊っていたと。
それを引きの絵で撮ると大変なことになります、
ね。大変なことになってましたよ。スカスカでしたもん。ねえ。
いやー。
こんな風にいろんな物事が起きてますよ、もう本当に。
まあ、そういうのでいろいろこうら、家にね、いる時間が長いので、いろんなものをこう、無料に提供したりとかしてるとこもあるじゃないですか、サービスって。
はい。
我々もしなくて大丈夫ですかね。
そうね。
24時間つなぎっぱなしで喋り続けます、
ね。
とか。
ただでさえ最近喉の具合が悪いあなたはどうなるんですかね。
うちはチャットになると思いますけど、
ね。文字ですよね。
うん。
うん。それをシリに喋らせる的な話ですか、ね、
そうだね。
うん。
途中シリが認識できなくてちょっと大変なことになると思います。
なると思いますよ。テンガって何ですかみたいな話になるからね。
そうだね。
そういうエッジの効いたワードは多分発音できないと思うんですよね。うん。
まあ、あとはアーカイブ版をね、皆さんに公開と思ってですけど、うん、もう公開してるんだよね。
そうなんだよ。金も取ってないし、アーカイブも全部公開してるんですよね。
常になので、まあ、ぜひこの機会にっていうかね、うん、お家にいてちょっと暇っていう人は、もう過去の、うん、何年分ですかね、何年分
まあ、約3年分ぐらいあります。
アーカイブを聞きまくるっていうのも、
はい。
いいんじゃないかと思いますけどね。
健康には気をつけてほしいね。
聞いたから変になるようなもんではないと思いますけどね。
まあ、新しい性癖に目覚めるとか、そういういろんな効能はあると思いますけどね。
そうね。
知らない性質を持った人間がいっぱい出てくるんでね。
そうですね。そういう見聞を広めることにはなると思うんで。
なると思いますよ。
ぜひ、お家にいる時には聞いていただくと。
聞いていただきたい。
はい。
カッパを用意して。
カッパね。
いろいろあったからね。やっぱビニール系が豊富ですよ。
そうですね。だからビニールにこう、包まれて聞くとまた違うかもしれないです、
ね。違うと思いますよ。うん。しかも痩せる可能性すらあるからね。
そうだね。
うん。健康効果があると歌ってもいいんじゃないかっていう。
そうですね。全身タイツを聞いて聞くとかね。
あ、そうですよ。うん、
ちょっとマスクっぽいしね。ちょっと守られてる感もあるしね。
スカスカだって。一番細かいストッキングぐらいですもん、だって。
今、こんだけこの、なんですか、ちょっと見えない、空気中の見えないものに怯えている中、
うん、
全裸で出るやつとかってやっぱりすごいですよね。
ああ、そうですよ。
全身で受け止めようっていう。やっぱりちょっと気概がありますよ、
ね。そうだよね。マスクすらしてないやつもいますからね。
全身で受け止めてやるっていう。
うん。来るなら来やがれっていうね。
こういうことですよね。
そうすると感染経路は謎になるんだろうね。
変質者から感染っていう、そう新たなクラスターができる。
そっから出てくるかもしれないもんね。無症状の露出狂からみたいな。
そう。
うん。
これはちょっとすごいよね。
新しいよ。こいつが都内でバッコしてたとしたらね。
それは小池知事もね、会見しますよね。今までに類を見ないクラスターっていう、
ね。世界の恥だよね。うん。発表できないよ、それは。
変態がうろうろしてるのが原因です。
原因ですって。それ発表できたらすごいよ。うん。だってそいつ袋叩きになることは間違いないからね。
そうだよね。
うん。珍しいですよ。こういうタイプの犯罪で氏名が発表されないことになる。うん。都内在住の男性みたいなね。まあ多分いるとは思うけどね、実際のところ。 声かけてくるやつだって無症状の感染者は絶対いるはずですから。
そうですよ、そうなんだよ。うん、
そっから子供にうつるみたいなのは悪夢ですよ、本当に。
最悪だよね。
うん。
だからまあ、そういうの見たらもう、打ってよいみたいな、アメリカみたいな。
外出するなって言ってるだろ
う、ね、バンバンっていう。それは銃の売り上げが伸びますよね、アメリカで、ね。
そうだね。もう9ミリ弾が売り切れですからね。
うん、やっぱりね、思想がね、
うん、
子供ですよ、ね。
子供ですよ。一番強い武器をくれ、みたいな話ですよ、
これは。そうなんだよね。
うん。近づかなきゃいいんだろうって話ですもんね、これはね。じゃあ遠隔攻撃だっていう。
ね、まあ、わかりやすいですよね。
わかりやすいですよね。日本はさすがに武器売ってないからね。うん。日本でさすまたが売り切れましたみたいな話はないもんね。
2メーターあるやつ。これ以上近寄るなんてみたいな。
そうそうそう。普段からそれ持ち歩いてれば安心だっていうね。
そう
そう。うん。浮き輪でもしてろよっていう感じですけどね。うん。デカめの浮き輪で十分なんじゃねえかと思いますけど。でも実際問題みんなが浮き輪して電車乗ったら結構いいよね。
2メーターの浮き輪でしょ？だから。1メーターか。
半径1メーター？
わかんない。
でかいね、随分。
乗り切れないよ。
乗らないね。一車両に今までの10分の1ぐらいしか乗らなくなるね。
邪魔でしょうかね。
邪魔邪魔。本当に。
たまにシャチとかワニとかのやつ持ってる。俺違うだろ。
お前それ持ってるだけじゃん。
そうそう、意味ないだろ、それ。
じゃああれだ。タイムリーなところで言うと、志村けんの白鳥だ。
ものすごくシュールなネタですよね、
シュールです。
今はね。
もう誰も近づかないからね。でもいいんじゃない？みんな浮き輪をして暮らすのが接触を減らす一つの助けになりますよ、きっと。
まだそれぐらいの距離感を保とうよっていうムーブメントになるかもしれない。
なるよ、きっと。
うん。
あと透明なボールに入る遊びのやつあったじゃないですか。
ああ
いうやつ。
うん。
あれでみんな通勤すりゃいいんだよ。
未来感が半端ないね。
半端ないよ。未来人ですよ、もう。空気感染を恐れるあまり、ボールに閉じこもったっていうね。
そう。うん、SF だ。
SF になる。未来の教科書に出ますよ、きっと。昔、ハレー彗星が来た時に、タイヤが売り切れたんです、みたいなさ。
そうだね。
この時人々はこんなことをしていました、みたいなさ。
いやー、あり得るな。
あり得るよね。困難な時代ですよね。
本当に。
なんかでも明るい話題はないのかね。
まあでもあれで空気が綺麗になってるらしいですからね。
あ、そうらしいけどね。
世界中で。
うん、みんなが活動を自粛すると、まあ、車も乗らなくなるからね。グレタもにっこりっていう。
グレタさんもかかってたみたいですからね。
あれなんか、病院行ってないらしいよ。
困ったやつですね。
まあいいんじゃない？声でかいからほら、みんなが自粛するきっかけになるんじゃない？
なるほど、なるほど。
私たちは、志村までっていうことで自粛をするけども、世界の人はグレタまでみたいなことですよ。
ああ、そうか、そういうね、うん、発言力の差がありますよね。
そうそうそう。日本だと大丈夫かみたいなさ。
そうだよね。
話だけど、世界だとそっちの方が効果があるんじゃない？
そうか。
うん、志村けんさんは本当びっくりしたよね。
大丈夫なんですかね、本当にね。
ねえ。
年も年だし結構ね。
太鼓叩いて応援をした方がいいんじゃないかって。こんなことで志村を失うわけにはいかないからね、我々日本人は。
そうなんですよ。
うん。志村と加藤は最後の防衛戦ですよ。
どうにかね。
うん。中本はみんな知らないしね。
中本。
うん。あと一人で寝てるだけだから。今守るべきはやっぱ志村と加藤ですからね。
まあね、ちょっと心配ではあるものの、なんとか。
なんとか。
ね、復活すればちょっと明るいニュースになる。
そうですよ。ご回復をお祈りしたいとこですよね。
そうだね。
さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月14日、CNN。性的なおもちゃの販売が急増。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大で、トイレットペーパーなどの生活必需品の買い占め騒ぎも起きている中で、性的なおもちゃの製造を手掛けるドイツ企業ウーマナイザーは14日までに自社製品の販売が急増していると報告しました。 同社によると、今年の最初の2ヶ月間での国際市場での販売は予想を 50% 上回る水準に到達。特にイタリア、香港、アメリカ、カナダや日本での需要が旺盛だったとしています。広報担当者は CNN に寄せた声明の中で、長期間単独もしくはパートナーと一緒に在宅を強いられることを想定し、人々はできる限り最良な時間の過ごし方を模索しているのだろうと推測しているということです。
まあ私もそうかなと思いましたけどね。DMM 爆上げだろうと思ってましたけども。
絶対そうですよ。 DMM 改めファンザは間違いないです。
爆上げのはずなんですよね。
まあ、関連するニュースで先日 SOD が無料開放するというのもあったんですけど、
うん、
まあ やり始めた途端に頓挫したと、うん、アクセスが集中しすぎてしまったと
ね、
いうことで、緊急に対策を取ったんですけど、今度はそれが閉じてしまって、
うん、
個人情報丸見えじゃねえかみたいな問題が発生してましてですね、未だに復帰がしてないっていう話も聞くんですよね。うん、そうなるとやっぱファンザ一強と。
そうでしょうね。
私としてはちょっとまあ、デューガも押しておこうかなと、思うんですけどもね。よりマニアックな人に向けて。まあ、世界的にこの流れは来てるぞと。
いやー、これだから何ですかね。日本はこの分野においては、
はい、
結構動画提供元じゃないですか。
そうですね。
日本のね、アダルトビデオが世界各国の動画ね、はい、共有サイトに上がってますから。
皆さんが JAV と検索をしている中ね。うん。
より一層日本のなんか、プレゼンスが高まるっていう。
高まりますよね。
あるでしょうね。
ただまあ、予想が違うのは、
はい、
パートナーいる前提のおもちゃが売れることですよね。
ああ。
うん。
これはやっぱり
一人遊び用じゃないもんね。
そうだね。
うん。
まあ、それが結構やっぱり、なんというか、まあ、あからさまってことじゃないですけどね。暇になると人は。
そうですよね。
やるしかないかってなるんですね。
ですから、10ヶ月後にベビーブームですよね。
あれだね、ニューヨークの停電と一緒だ。コロナベイビーたちが出てきちゃうんです
よ、ね。コロナベイビーが生まれますよ、絶対。
まあ、家にいりゃそうなるんだね。
絶対なるもん。311ベイビーもいるわけだし。
やっぱり、ちょっとこういう、そういう意味ではいきなりの、なんですかね。少子高齢化がそこだけ止まるみたいなところ。
ああ、そうですよ。だってほら、高齢者の、病状が悪くなりやすいわけじゃないですか。
うん。
となるとね、いろいろと状況に変化が生じかねないですよ、これは。
人口のプロポーションが変わるって可能性が。変わる。
ピラミッドが正常化する可能性すら出てくるっていう、非常に不謹慎な。
不謹慎だけどね。事実としてあるかもしれないと言ってるわけ
で、ね。多少変化は起きるでしょうね。
まあでも、この、でもなんかよくあれじゃないですか。なんか、その無料開放とかの流れもあったりするじゃないですか。
ありますよね。
いや、これで持ちこたえてくれみたいな。うんうん、頑張れみたいな。それも、なんか、すごいですよね。
はいはい、
これがあればとりあえず大丈夫だろうっていう。
ああ、なるほどね。
生活必需品というかね。
まあ、暇を潰せればってことですよね。
うん、まあ、
うん、
普段なら、こんな深掘りしないところまで深掘りしてくれと。
あ、なるほどね。
いつもはささっと終わらせるところを、
うん、
いやいや、普段見てないこのマニアックな方にどうですかと。こんなタグ、見たことないでしょってタグを探ってもらうとかね。はあ、
そうですよね、
うん。
うん。お前はいつもクリームパイとしか検索しないけどもと。たまにはこっちのタグはどうだっていうね。
そうそうそうそう。
うん。ダウンブラウスはどうだと。
そうだね。ということで、世界のこの何ですか、性癖が一変する可能性もありますよね。
広がりを見せるっていうね。
うん、
人類が新たな一歩を踏み出すっていう。
そうだね、
うん。みんなが目覚めればそれは普通ですからね。
そう、変態の敷居が下がるっていう、ね。
上がりますよ、
うん。
みんな違ってみんないいっていう。
そうだね。なんかあれですよね。コロナと戦う姿勢みたいのが現れますよね、その。
ああ、そうですよね。
団結して、
うん、
まあ、エロいやつでも見てようかみたいな感じで。
そうで。うんうん。
なんかおすすめ機能とかも、これは、なんか、機能しそうじゃないですかね、なんか。
ああ、すると思いますよ。
うん。
だってずっと関連動画ばっか見てると絶対飽きるもん。
そうだね。ちょっと毛色を変えてみようかってなるよね。
ね。
うん。
関係ないやつ混ぜてくるとかがいいんじゃないですか。絶対に。
そうだね。
うん。好みのやつだけ見てくと飽きちゃうもん。
まあそういう意味でもね、こういう、だからまあ無料開放するんですけど、
うん、
まあその後はその VIP ユーザーはこちらみたいな感じで、
そうですよね。
サブスクリプションしちゃいますよね、多分ね。
あなたはあの騒ぎの時、1日何時間見ましたと。
そう。
そろそろ VIP になってくれてもいいんじゃないか。
そうそうそう。
私たちは頑張ったよと。
そうそうそう。
うん。
まあそういう、今後だから安定的に、何ですかね、業績伸びるんじゃないですかね。
そうですよ。
ね、
恩返しの時が来ますからね。
そうだね。
うん。
いい話なのかどうかちょっと微妙によくわからない。あの時頑張れたのは、ポルノハブのおかげだ、みたいな。
知ってましたか？今、ポルノハブは、左上のロゴが変わってるんですよ。
え、そうなの？
今、ステイホームハブになってます。
ああ。
うん。
もう完全になんか、あれですね。なんか、社会的ななんか地位を得た感じがします。
得ましたね、これはね。うん。ぜひ人のいないとこで、確認してみてください。
そうですね。
はい。
リモートワークの合間にね。
合間にね。うん。ちょくちょくあいつ離席するなっていうね。
ちょいちょい見てます。
3月16日、東海テレビニュース。市バスの運転手が寝坊。
はい。
名古屋市交通局によると、15日、午後4時20分に出発する予定だった市バスが58分遅れで出発する出来事がありました。
うん、
市バスの運転手51歳が1時間ほどの待機中に休憩所で仮眠を取っていたところ寝過ごしたということです、
うん、
当時休憩所には男性運転手1人しかおらずアラームをかけたつもりが忘れていたなどと話しているということですいやー残念坊ですよねうん、孫うことなきっていう
なんかその他にないんですかね？ものすごくこの人に依存してますか電話をかける人がいるとかさ。
そうね。モーニングコールかけてくれる人がいるとかね。うん。そう、ほら、ちゃんとした、寮とかだと、
うん。
絶対に起きれる目覚まし的なやつは絶対あると思うんですよ。
う
ん
うん、そうだね。
だけど、待機所ですから。
待機所は寝るもんじゃないんでしょ、多分。
あ、そうね。
本来は。
多分、決まり的には待機所で寝ないことっていうのがある可能性があるね。
うん仮眠所ではないから
ね。ないからね。
よくそんな深く寝れたね、また。
疲れてたんでしょうね、きっとね。うん、
まあ、運転しながらね、寝るよりかはいいですけどね。
もちろんそうですよ、それ、
うんうん。遅れたぐらいでいいんですけどね、まだ。
確かにね、居眠り運転で大事故っていうのは、うん、
まだ、ね、
1時間寝坊しましたの方がよっぽどほのぼのですよね。
そう。
うん。
まあ、その分頑張って早く走りましたとか言って、危ないですから。制限速度を無視した運行になってしまうんで。
1時間分取り戻すのは相当ハイスピードですよね。うん、
飛ばす飛ばす。
飛ばしますよ、それ。あれ、爆弾ついてんのかな、このバスっていう感じになるよね。ね
止まれないバスなんだろうなって思います、ね。
急行かなっていうね。飛ばしたけどっていう。3月17日、テレ朝ニュース。元銀行員、商品万引きか、
うん。
男は14日、宮崎市内のコンビニで炭酸飲料水1点を万引きして逃走したところを店員が取り押さえて逮捕されました。
うん、
この男は今年1月まで宮崎銀行に勤務していましたが、顧客から預かった現金など1億1460万円を着服したとして懲戒解雇されていました。当時の内部調査で男は着服を否認していましたが、去年11月以降は行方がわからなくなっていたということです。そこで万引きして捕まったっていう。
まあ。うん、まあ、これで分かったかなって感じですよね。バレ
たんですけど、お前1億どうしたの、うん、っていう。
そうですね、
うん。1億着服してたはずなのに100円ぐらいの炭酸飲料水を万引きしているってことですよね。
やっぱりもうなくなってしまっているのか、
か、
まあ、そういうのは関係なく常にこう、なんか盗んでいないと、なんか身が持たないというか、もう癖なんですと。
それはもう病気ですよね。うん。その病気の一環で1億も盗んだ可能性があるもんね。
うん。
最も銀行員に向かないですよ、
向かないけどね。うん、
事前の調査とかで分かんなかったんでしょうね。うん。
ちょっとね、やっぱり、ちょっと見た方がいいですね、そういうね。
就活の時とか、自動車の運転免許取る時とかに、 性格診断みたいなやつやるじゃないですか。
ありますね。
銀行は結構ちゃんとしたのやった方がいいよね。
でもあるんじゃないのやっぱり。
ね。
まあ、もうそこまで、普通に聞いたらまあ普通に答えるでしょうから、正解をね。
そうそうそう。深層心理をきちんと分かるようなテストをしなきゃいけないんじゃないの？
なんかあれがいいんじゃないですか。ゲームみたいなのやらせんですよ。
うんうんうん。
そうするとその中で性格が出るじゃないですか。なんか
出るよね、うん。
ものすごいリスク取るな、こいつは、みたいな。
そうだ、人狼とかやってみりゃいいんだよね。
うんうん
うん。うん、
そうすると結構いいんじゃないかと思いますけどね。
いいと思います、その方が。ちょっと前にほら、学校の先生にもそういうの必要なんじゃねえかみたいな話したけどね。
うん。
うん。個別にいろんな職業に対して、あなたはこういうの向いてますってのちゃんと本当に分かった方がいいよね。
ちょっとそういうのをさ、作るソフトウェア会社があった方がいいんじゃないですかね。
あ、そうだよ。
需要があると思うよ。
膨大なこれまでの雇用の情報を AI に食わせてさ。
うん。こういう人は問題を起こすっていう。
そうそうそう。
で、ゲームのね、今までのゲームのその、ユーザーの思考とかを。うん、くっつければできそうですよね。
そうだね。プレイの傾向とかでね、
うん。
こういうやつは他人のアイテムを盗んでいるとか。
そうそう。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月17日、神戸新聞。ホテルに侵入、厨房から窃盗。
うん、
兵庫県警明石署は17日、建造物侵入と窃盗の疑いで男32歳を現行犯逮捕しました。
うん、
逮捕容疑は、同日午後6時半ごろ、ホテルに侵入して、ポテトサラダ1キロ、いや、パン、牛乳を盗んだ疑いです。調べに対して男は容疑を認めていて、厨房から盗んだと話しているということです。署によると男はホテルの元従業員で、トートバッグに食料品を詰めた男が従業員用の出入り口から出てくるところを従業員が見つけて発覚したということです。大好きなのかな。
ポテトサラダがちょっと気になりますよね。
ホテルのポテサラうまいもんね。
うまいけど1キロでしょ。
多分パンに挟んで牛乳と一緒に食うんだと思いますよ。
まあ手間もかかりますしね、自分で作るとなると。
結構めんどくさいですからね。
俺はやっぱり盗んだ方がいいかなと思っちゃったのかな。
じゃがいもふかしてる間に、きゅうりや人参やハムをそれぞれ細かく切らなきゃいけないんですからね。
結構大変と。
結構大変です。うん、マヨネーズの分量間違えると結構好みから離れていきますからね。
そうなんですよ。案外難しいんですよ。
そうなんだよね。じゃがいも1個につきマヨネーズ大さじ1杯ぐらいのこう感覚がちゃんとあればいいんですけどね。
俺には到底できないのでと。
作れ。従業員ではあったものの、厨房で働いてたかどうか分かんないもんね。
ああ、まあ、じゃあ結構食べる機会はあって、うん、俺好みだってことは分かってたわけだ。
あ、そう、あの味っていうのはね。
うん。うんうんうん。なんかまあ、もうちょっとね、金目のものだったら分かるんですけど。
確かにでも考えてみれば、厨房にさ、すぐ食べれるものってそんなに多分残ってないんだよ。
確かに。
うん。
結構調理しなきゃいけないものだったら意味ないもんね。
そうなんだよ、多分。だから大量に作って明日の昼に出す分っていうことでポテサラしかなかったんだろうね。
しょうがないのかな、これは。
しょうがないよ、きっと。あとは生肉とかですもん。
そうか。使い道がないと。まあ、ローストビーフとかもね、あの場で焼いたりしますからね。
そうだよね。ホテルのバイキングとかだと。
ローストビーフの形では、ね、保存されてないもんね。
そうだね。せいぜい焼いてから1時間休ませますぐらいの時間しかないからね。
そこを狙うしかない。休ませて。で、あの塊を持って逃げる。
逃げる、
うん。
いいね。肉持って逃げるっていう、ね。
そう。
すごくプリミティブですよね。
そう。
ホースラディッシュも一緒にね。
そう、いいですね。これはやっぱり味にね、変化をつけないと。
つけないと。食い切れないからね。
そう。
3月17日、埼玉新聞。居酒屋で男性2人が食中毒。
うん。
埼玉県は16日、富士見野市の飲食店、無邪気居酒屋暴れん坊少年で提供された料理を食べて、下痢や発熱の症状を訴えた客2人の便から食中毒の原因となるカンピロバクターが検出されたと発表しました。保健所は同店で調理提供された料理が原因と断定して食品衛生法に基づいて同日から3日の営業停止処分としたということです。
その名前の店に入っちゃダメだよね。 そりゃ暴れん坊ですよ。
これね、無邪気の無は夢ですからね。先に言っときますけども。
無邪気の暴れん坊だからね。
ねえ、
まあ。何食わされるか分かんないよね。
多分もう営業は再開してると思いますけど、まあ結構普通の居酒屋ですからね、これね。何が暴れん坊なのかあんま分かんないです。
だからその、中に入ってるものはもう結構、胃の中で暴れます。
寄生虫とかがね。
そう。暴れん坊だから、まあ、3日の営業停止も無視したんじゃないかと思いますけど、
ね。ああ。知るかよ。
そう。
俺は俺のやりたいようにやるぜ。
そう。それにファンがついてるみたいな。特殊な店
な。店長がそういう気質ってことですよ、それはね。暴れん坊店長ですよね。タリコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月18日、AFP。アメリカ、トイレットペーパーが切れても緊急通報しないで。新型ウイルスの感染拡大を受けて、アメリカ各地でもパニック買いが発生。スーパーマーケットではしばしば、手や指用の消毒液やミネラルウォーター、トイレットペーパーなどの商品が売り切れています。アメリカ北西部オレゴン州ニューポート警察は、Facebook に、こんなことまで投稿しなければならないなんて信じられないが、トイレットペーパーが切れたからといって、911番に電話をかけないように、我々の支援がなくても大丈夫、と投稿。代用品として、デパートのカタログのページや、スポンジ、トウモロコシの軸などを提示している、ということです。
トウモロコシの軸っていうのは
それは冗談だろっていうね。確かによくこそげそうではあるけども。
ああ、私は穴に入れるのかと思いましたけど。それでこう、拭き取る感じっていう。
内側はいつも取らないだろ？あなたはいつも指突っ込んでんですかって話になるからね。
いやいや、これを機会に。
いきなりだとしたら太すぎだよ、それは。まずは、さやインゲンとかから始めてくださいよ。柔らかいやつから。
いやー、これはすごいですね。
これはちょっとどういうことなのって、しかも、オレゴンですからね。ニューメキシコとかじゃないんですよ。そんなにトウモロコシいっぱいあんのかって話ですよ。
チラシとか言ってるんですか？
チラシもちょっとツルツルでちょっと取れないですよね。日本のチラシとそんなに違うかね。
いや、同じような感じだと思いますけどね。
小学校のわらばんしぐらいザラザラだったらよく取れるんだろうけどね。
そうか。
ちょ
っとね、他に代用品がなかったのかな。
だから多分これは冗談だと思うんですけどね。
これはどういうことなのかっていう通報が来るんじゃないです
か。お前のところはトウモロコシで拭いてんのか。
今手元にトウモロコシだけあるんだけど、どうしたらいいんだろうっていう通報が。
本当にやるべきですか？
そう。トウモロコシが売り切れたら笑いますけど、
ね。目覚めたやつがいっぱいいてる。
案外気持ちいいみたいな。
いつもと逆だよね。身がそのまま出てくるんじゃないんだよね。
そうだね。
芯が入っていくっていう。タレコミいただきました。アツシン野島さん、パンヘッドさん、ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月19日、神戸新聞。交番で性行為をした警官を処分。兵庫県警は19日、交番で勤務中に性行為をして職務を怠ったとして、男性巡査部長32歳を減給10分の1、1ヶ月の懲戒処分に、女性巡査21歳を本部長訓戒としました。巡査部長は既婚者で、巡査は独身だということです。県警によると2人は上司と部下の関係で、巡査部長が食事に誘ったことがきっかけで、昨年12月から不倫関係だったということです。今年2月頃までに3回、交番の休憩所で性行為をしたということです。今年2月に情報提供があって発覚したということです。
何なんだ、そいつは。
バレテーラー。 ていうね。
見てるやつがいるぞ。
間違いなく見られてますよ、これは。
いやー、逆に、それもすごいけどね。
これね、別のソース、ABC ニュースによると、
うん、
同じ交番の夜勤になった際に約15分間勤務を抜けて性行為に及んでいた。二、
うん、
人きりになったらついつい雰囲気に流されたと説明しているということですね。
交番内でってことなんですか？
そうですね。交番の奥にある休憩所。
ああ。
まあ、こち亀でも有名なあの場所ですよ、ね。
有名な。
あそこですよ。
あそこで。部長がガラッと来ないとダメですよね。
そうだよね。それだったらまあ、ここだけの話にしとこうかと。
そうですね。
してくれる優しい部長もいたかもしれないね。
立番がいないじゃないかって大体入ってくるんですよ、ね。
あ、そうそうそうそう。
うん、ここで立ってますみたいな。っていうオチじゃないですかね。こちらパコニー師匠だったらそういうオチだと思うんですけどね。
そうだね。うん。過去に出てきた、あの有名なパコニー師匠だったらね、
うん。これはもう移動だね。パコニー師匠に移動ですよね。
そうだね。同じ兵庫県内で移動ってことで。そういうやつばっか集まってんだからしょうがねえだろって話ですもんね。
ある意味エリート集団がね。みんなも行きたい、パコニー師匠。
特殊警察署ってね。
そうだね。
でかいな、幅がっていう。もしかしたらこの情報提供したやつもデバガメということでそっちにいるかもしれないからね。
これはでもすごいですね。
まあ深夜とかで人がいない時とかにね、
うーん、
15分で済ませようっていう。
なんかすごいな、そういう目で交番を見てしまいます
ね。あ、そうだよね。たまにほら交番前通ると人いない時あるじゃないですか。
ーああそうなんだと。やってますかみたいな感じ。
つい声かけてみたくなっちゃうもんね。いきなり開けてみたいもんね。
俺も混ぜてほしいみたいな、ね。酔っ払いとかが出てきちゃいますから。
そうだそうだ。非常に不名誉な話ですけどね。
そうだよね。
そういうとこから悪評が広がるからね。気をつけていただきたい。3月19日、東海テレビニュース。マスク不足につけ込んだ詐欺横行。18日、名古屋市内で新型コロナウイルスによるマスク不足につけ込んだ不審な電話が2件確認されていて、愛知県警は詐欺の恐れがあるとして注意を呼びかけています。
うん、
愛知県警によると18日午後7時頃、住宅に業務用マスクが入ったので送りましょうか ?50 枚ぐらい融通できます。などと不審な電話がありました。対応した男性が、うちは足りてるからいらないと答えたため、すぐに電話は切れたということです。
うん、
また、別の住宅にも、もしもし、俺だけど、マスク在庫ある?という不審な電話がある。女性が、あんた誰?と尋ねたところ、電話は切れたということです。いずれも被害はなかったということです。
俺とマスク?くっつきましたか?
金がないんじゃないんですよ。マスクがないんですよ。うん。逆か、でもこれはマスクあるから売りますよって話になるんだろうね。
俺、マスクある。でも、うん、子供がマスク売ってくるのもちょっと嫌ですけどね。
むしろ高齢者がマスクいっぱい買い占めてるはずですからね。
ああ。
うん、早朝のドラッグストアに並んでますから。
いや、まあそういう意味では、俺で今、マスクがなくて、会社で困ってるんだよっていう。
あ、そうですよね。じゃあマスクだけ送るわって話になると思いますけど。うん、
持ってきてくれみたいなことなのかな。
あ、なるほどね。
で、それを今度は入手したから売りますっていう、二つの、二方向で詐欺を働いてるって感じ。
高齢者から騙し取ったマスクを転売するっていう。
転売っていう。元手がなくてもできるっていう。
悪質だね、それはね。
悪質だよ、これ。
うん。ご一緒にトイレットペーパーはいかがですか?セット販売ですよね。
まあ、マスクの再分配であると。
ああ、そうですよね、うん。
偏っちゃいけない。
マスクのトリクルダウンですよ。
そうだね。うん、
持たざる者へとね。実際もうだってマスク本当に売ってないじゃないですか。
そうだね。
うん、私、ちょっとだけ花粉症なんでたまに欲しいんですけどね。
いや、花粉症の人用にね、ちょっとね。
だからほら最近は布マスクでいいじゃんみたいな。
うん。
うん。最近は下着メーカーも作ってるらしいですよ。
パンツ型?個性を出さないとやっぱり。
それは変態仮面じゃないですか、あなた。
だそうすると、その、何ですか、あの、うん、いわゆる我々が取り上げている変態たちが市民権を得ちゃうんで、
うん。得ちゃうんですよね。実はそういうニュースもあったんですけどね。
マスクが足りない人かって思ってもらう、う
ん、あ、そうか、堂々とその格好で出る。
そうそうそうそう。マスク不足なんですから、しょうがないでしょう。
代わりですよ、あくまでもと。聞いてくださいよ、おまわりさん。
わかった、わかった、どうなるかな。
続きは書で聞く。
そうだね。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月20日、UHB 北海道文化放送。露出しながら缶コーヒー購入。2月17日午前6時頃。北海道のコンビニエンスストアで、レジにいた30代店員の目の前でズボンのチャックを開けて、下半身を露出したとして、男36歳が公然わいせつの疑いで逮捕されました。警察によると男は、下半身を露出したまま缶コーヒーなどを購入。店員は無言で接客したということです。男は商品を購入後、店を出て乗ってきた車で立ち去りました。店内に他の客はいなかったということです。車は男の勤務先の車用車で、通報した店員が車のナンバーを覚えていたことや、店内の防犯カメラなどから逮捕に至ったということです。
うん、
調べに対し男は、性的欲求を満たすためにやったなどと話しているということです。
うん、
事件があったコンビニは男の別居している妻と子供の自宅の近くで、警察は男が家族と過ごした後に出勤するために札幌市に向かっていたと見ています。約30分後には隣町のコンビニエンスストアで同じような事件があったということで、警察で関連を調べているということです。
すごいですね。なんかあれですかね、切り替えのために、仕事への切り替えのために必要なんじゃないですか、
どういう仕事をしてるんだって話になるけどね。露出関連のお仕事ですかっていうね。
ちょっと気持ちの切り替えのためにこれは必要なんだっていう。
ああ、まあ外の風に当たる的な話ですかね。
まあでもこれ
不思議な事件ですよね。
缶コーヒーを買う。
まあ缶コーヒーは店員の目の前に行くための口実ですけどね、絶対。いやまあ、もしくは仕事の前の一服っていうことなのかもしれませんけども。別居している妻と子供に会ってから露出して出勤ですね。
そうだね。
確かにまあ切り替えは早い。
切り替えですよね。
で、また30分後に別の隣町のコンビニでもやってる。じゃないかと言われてるわけですね。
いやー、すごいなー。まあ店員もそれは無言でしか対応できないよね。
こういうやつにいけないのは、こう騒ぎ立てちゃうことですからね。
ああ、じゃあ無言で。
そう。興奮させちゃうじゃないですか、やっぱり。
そうか、そうか。
うん。反応しないのが、まあ一番ですよね。
ご一緒にファミチキはいかがでしょうか、揚げたてです、みたいな。
そこはね、やっぱフランクフルトを勧めたいよね。
あ、お客さんもお持ちですね、みたいな。
あ、ポークビッツあるんですかっていうね。
温めますかみたいな。
3月20日、石川テレビ。夜間の兼六園に侵入。18日、金沢市の兼六園に夜間閉園中に侵入した40代の無職の男が現行犯逮捕されていたことが分かりました。警察によると容疑者は18日の午後10時頃、閉園中の園内に侵入。霞ヶ池近くで巡回中に警備員に見つかり、その場で取り押さえられたということです。当時容疑者は掃除用の熊手を持ち歩いていたということで、調べに対し雪吊りの撤去作業がどこまで進んでいるのか自分の目で見たかったなどと話しているということです。雪吊りね、金沢の冬の名物詩ですよね。
撤去作業の状況みたい、
もうそろそろ春も近いからと。
なるほど。
はい。もうあれを外すんだろっていうね。
舞台裏が見たいんだ。
あ、なるほどね。
うん。
あれがなくなる時の方がレアだと。
そうだね。確かに。うん、癒し中華終わりました？まあ、ないからね。
そうだね、
うん。
うん。終わってから気づくもんですもんね。
そうなんだよ。始めました、うん、みんな言うけどね、と。
今終わりましたっていう瞬間をね。うん、この熊手はもしかして雪をかくつもりだったってことですかね。
手伝ってやろうかと思ってんだ。
そういうことですよね。
うん。
うん。夜間に来なきゃ手伝いもできたかもしれないんですけどね。
そうですね、うん。
明日の午前9時に来てくれっていう。
ボランティアとしてね。
そうそうそうそう。下で落としたあの縄をね、拾ってくれっていう、そういうボランティアはできたかもしれないね。
いやー、面白いなー。
面白い。ほのぼのすると同時に非常にローカルなニュースで。
確かにそう
ね。よろしいかと思います。さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは、詐欺。3月21日、福井県。21日の午後。市内の高齢者宅に郵便局員を名乗る男が訪問してきました、
うん、
男は配達員が困らないようにこれを買ってポストに貼ってくれと言ってポストに貼るシールのプレートを売りつけて立ち去ったということです。
郵便局員の格好してるんでしたっけ。
郵便局員を名乗ってるだけで、
あ、
別に制服は着てないですね。
なんでそれを買わなきゃいけないんだろう。
なんなんですか、ここ分かりにくいんでってことですかね。
ああ。
何なんでしょう。しかも何のシールか分かんないんですよね、これ。
犬とか書いてあるんじゃないですか。なんか意味が分かんないな、みたいな。
ただの本当に郵便局の人を心配してる人ですよね、それはね。
危ないから。突然出てきたら危ないでしょ。
そうそうそう。先回りして売りつけていくっていうね。
そう。
続いて電話。3月18日、北海道。午前10時頃に市内のお宅に消防本部の職員を名乗る男からハザードマップを作っている。家族関係を教えてください。ところで財産はいくらですか？などと不審な電話がかかっているということです。
このハザードマップは欲しいですね。
一緒に欲しいんでしょうね、情報としてね。うん、泥棒からしたらそれは垂涎の的ですよ、確かに。
宝地図を作ってる感じですよね。
そうですよ。しかも一っ子一人いないことが分かりきっているっていう。
ここが決壊したらこの家だみたいなことですよね。
そうそうそうそう。位置関係からしてっていうね。
すごい地図ですね、これ。
すごいですよ。海抜が3メートルだと。そして過去豪農だったと。
そうだね。この地図はちょっとね、すごい貴重な情報になりそうですけどね。
だって、まあ、そんなに貴重な情報を集めるのに、こんな雑なマーケティングはないですよね。うん、
消防本部、本部。
財産がいっぱいあったらハザードマップに強力に書くんですかね。
便宜を図ります、みたいな。
そういうことですよね。そして声かけ。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月18日、奈良県。午後5時30分頃。中学生が帰宅途中、不審者に、ペンギンを探しています。あなたのタイプが好きなんです。などと声をかけられた、ということです。
意味がわかんないですね。
ペンギンを飼ってたのか、それとも動物園を探してるのかな。
で、あなたのタイプ？あなた
のタイプが好きなんです。
意味がわからないんだけどな。
それはお前が好きなのか、ペンギンが好きなのか。
そうなんだよ。
ペンギンがあなたのようなタイプが好きな、ペンギンが逃げたってことですかね。
探してるんだと。
あなたのような人の近くにいるはずだと。
そうか。ちょっと、つきまどっていいですかってこと。
ああ、一緒にいれば来るはずなんです、
ね。そうそうそう。ペンギン、あとはなんか、あなたのような体型のペンギンが私は好きなんですと。
ああ。
すごいペンギン体型だったのかな、この人がと思ったんですよ。
お前ディスってんのがって話ですけど。うん。大海ガラスのようなあなたが好きですっていうね。3月23日、愛知県。午前10時30分頃。男が遊んでいた児童らに対して、ヤッホーと2回。呼びかけて近づいてきたということです。
ああ、
子供は山ではないんですけどもね。
返して欲しかったんだろうね。
ああ、なるほどね。山彦をして欲しいと。山彦遊びだ。
そう。
うん。
で、ちょっとこう、語尾変えたりしてさ。
あ、はいはい。ヤッホホーみたいなね。
そうそうそう。アッホーとかね。
ああ。
なんでアホなんだよみたいな感じの、やっぱり、やり方、やり取りをしたかったと。
したかったと。
ノリが悪いなと。
3月23日、北海道。午前8時30分頃。 路上で通行中の児童が年齢60代ぐらいの男からパンが家にあるので来ませんかなどと声をかけられたということです。
これなんか前もありましたよね。
パンね。
確かパンで誘う、うん、
パンで誘ってくる男ですよ。
ジャムおじさん
食べるのに躊躇するようなパンしか置いてないですよね、あそこね。
喋、うん、りますからね。
いいんだっけ、これ食べてっていう感じの。カバオくんは食べてたけどもと。うん。遭難もしてない私が食べていいのかしらっていうタイプのパンですよね。
そうだね。うん、そうだね。
本人不在だしっていうね。
付け替える前のやつ、うん。
前ですからね。救助隊来る前に救援物資食ってるみたいな話ですからね。
すごいですね。
か、
ね、
ホームベーカリーを買ったおじいさんですからね。
使い道がないんだと。
楽しいから作りすぎちゃったけどね。
食べる人はいないんだよね。
食い切れないんだよねっていうね。
まあ、新しいのに挑戦してる人かもしれないよね。
ああ。
なんか、やっぱり小麦粉じゃない何かでということで。
はいはいはい。
蕎麦パンとかね。
膨らまないと思うな。
グルテンは良くないっていう、
ね。米粉でいいんじゃねえか
世界初のパンを作りたいんじゃわしはと。
珍しいものはいくらでもあるけどね。なかなかパンの形にはならないんじゃないかな。3月24日、宮城県、午後6時頃。帰宅途中の高校生に車に乗った男が、整形外科の場所はどこ？足が悪いので、ストレッチするように足を上げ下げしてほしい。などと声をかける事案が発生しました。
整形外科に行ってやれよっていう。もう諦めたのかよと。
もう今すぐやんないと痛くてしょうがなくなったのかもね。
整形外科の場所聞いたけど遠いと。もう無理だと。
そりゃ遠いよ、お嬢さんと。んじゃあ今すぐやってくんないかっていうことかな。
ああ。
うん、知るかって話ですけどね。
うん、足4の字でもやってあげた方がいいと思いますからね。
そうですね。別の痛みで忘れろっていうね。
そうだね。
股関節よりも膝が痛くしてやれっていう、ね。3月24日、兵庫県、午後6時頃、遊んでいた小学生に対して、コロナウイルスの調査で表情を見たいなどと声をかけてくる男がいたということです。
いやー、出ましたね、やっぱね。
ここにもいましたね、やっぱりね。
うん。
うん、詐欺と来たらもう不審者ですよ、次は。
唾液とかもね。
そうそうそう。
多分いますよね。
注射とか言ってくるやつもいますよ、
うんうん、
はい。
表情ってのはちょっと。
なんですかね、あから顔かどうかみたいな。
ああ。
うん、熱っぽいかどうかみたいな話ですかね。
なんか目やにとか見てきそうですよね。なんか怪しいね。耳の中とか見てきそうですよね。
そうだよね。
うん。
うん。お医者さんはそこを見るんですみたいな話をしてくるんだろうね、きっとね。うわ、気持ち悪い。
リンパが張ってるかなみたいな。
そして露出その他まとめて。3月20日、大阪、午後4時10分頃。女性2人が自転車で通行中に、対面から徒歩で近づいてきた黒いコートを羽織った男から、無言でコートを開き、身につけていた女性用下着姿を見せつけられる事案が発生しました。
うん、
男は野球帽、薄いピンクのパンツとブラジャーの上から黒いコートを着用していたということです。
野球帽がポイントですよね。
明るい色の野球帽がポイントですよ。ワンポイントですよ。うん。勝負帽子ですよね。
すごいな。
うん。ここぞという時にはこの帽子ってことですよね。
帽子は脱がないポリシーなのかな、そういう。
そうですね。
なんかね、ありますよね。
どんな時も俺は心はカープファンだみたいな。
そうそうそう。うん、
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりあの、交番で性行為に及んでいた。
ポリスマンセックスですよね。
でも、あれはさ、
はい、
お互い独身で、
うん、
しかもその休憩が本当に休憩だったらさ、
ほう、
別にいいんじゃないかっていう。ね、ちょっと休憩中に将棋をするのと一緒ですみたいな。
それだって、ご休憩じゃん。
早く済ませるから大丈夫ですよ。いや。
確かにその二人とも休憩の時間で、
うん、
奥に引っ込んでる時だったら、まあ、 ちょっとは違ったかもしれないよ。
いいんじゃないかなと思いますよね。うん、だからもうもちろん、二人いて、その二人が休憩っておかしいだろうと。警備っていう意味では、ね、って言われる可能性はありますけど、
うん、
まあその場合はその、何ですか、合体した状態で、まあ座ってればいいじゃないですか、その交番の。目を光らせてればいいじゃないですか。
緊急の時どうすんだっつうの。
それは一緒に走りますよ、ね。
いきなりそこに血まみれの男が走り込んできたらどうすんですか。対応できないじゃないか。
それはやっぱり、ジャパニーズ駅弁スタイルか、ね。
邪魔なだけじゃん。
なんだこれはってなりますけど。
なるよ。お前ら何やってんだって、凶悪犯に諭される可能性があるよ。
いや、これはまずい。特殊デカが来たって思うかもしれない。
ね、こんなところに本物がっていうね。
驚くでしょ、いきなり合体して。
驚きはするけどさ、出来の悪い漫才じゃないんだから、そんなことねえだろってさ。
いやでも、それぐらいのレベルですよね、今回のこの事件
は、ね。そう、やってることはね。しかもちょっとこれ触れ忘れたんですけど、
はい。
不思議なことに男女で処分が違うんですよ。
お、
女性の方は訓戒なんですよ。
お、
男性は減給なんです。
お、
なんでだと、
うん。
不倫だからみたいな話なのかな。
だからそこって警察が判断することなんだっけっていうこと。
違うじゃん、これはさ。職務怠慢みたいなことで処分するんだったらちょっと違わないと思うんだけどね。
まあそこはだから、どっちがノリ気だったかってことじゃないですか。
よりノリノリだった方が罪が重いわけだよね。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。女性が何かしらちょっと別の証言をしてる可能性があるよね。
あとはその、持ってる、手錠を使ったとかさ。備品に、を不正使用した方が悪いと。
なるほどね。
うん。
うん。女性が後ろ手になっていたのはなぜかっていう。
そうそう。
うん。確かにそれは罪重くなりますよ。うん。
エスカレートするだろ、それは。
そうですよ。
警棒を使おうとしただろう。ということで、もう言及。
暗闇で懐中電灯を使っただろうと。
そうそう。
うん。いろいろとバリエーションがあるもんね。そう考えると警官の持ってるアイテムってのは非常にプレイ向きであるっていうね。
そうなんですよ。
うん。確かにプレイしやすい環境にあると。
いつでも準備できてる感じなんですよ。
できてる。しかもおあつらい向けに3畳ぐらいしかないっていう。
そうなんだよね。
それはもうやることやるだろうって話になっちゃうからね。ダメですよ、確かに。
これはちょっとダメですけどね。
なんだろうね、まあ、休憩所だから一応そのプライバシーが守られてなきゃいけないみたいなのはあるんだろうけど、もっと全面ガラス張りにするとかさ。
マジックミラーですか？どっちのマジックミラーだ？いや、だから、中からは外が見えてなきゃダメですよね。いざという時
は。ああ、確かにそうだよね。うん。
それならいいじゃないですか。
窓を大きくする代わりにマジックミラーだ。
そうそう。
うん。それがいい。
まあそうするとなんか逆に興奮するみたいなところ、件数が増えちゃう可能性がありますよね。
これ、そうだよ。こいつらで終わらなくなるからね。第2、第3が出てくる可能性がある。
はい。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。